続いて、本日の聖書の箇所を朗読いたします。ヨハネの福音書3章16節、司会者が代表してお読みいたします。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。以上です。では、ヨハネ3:16、あなたは愛されているというタイトルで長嶋先生に、礼拝のメッセージを語っていただきます。長嶋先生、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ということでね、今日は、梅光学院の、ね、生徒さんが共に本当にいてくれるので、とっても、嬉しいです。ようこそ、来てくれました。この、ね、建物は、とても、ね、古い建物だってみんなわかると思うけど、エアコンついてないんだよね。でも今日はね、本当涼しくて、とってもね、聞くにはね良いかな、そういうふうにね思います。シンガポールのね、歴史的建造物の一つとしてねここなってるので、本当に願うのは、またいずれねみんなが大人になってからっていうかね、しばらくしてからシンガポール来た時はまたぜひここにね寄ってください。お待ちしています。さあ、そんなことを思いながらですけれども、まずは祈りを持って始めさせていただきたいと思います。晴れ足を感謝します。天のお父様、今日こうして、梅光学院の、生徒さん、一人一人をまた迎えて、共に礼拝ができるこの幸いを感謝します。そしてまた、多くの方々が、この、輪へと、あなたが、集めてくださいました。そしてまたライブ配信を通して、参加されている方々も、多くおられます。どうぞその一人一人の方にあなたのメッセージが届きますように、心から願います。それは福音に触れ、そしてまた永遠の命を得るということです。大いなる主の御業がなされることを大胆に期待します。イエス様の名にあって、この祈りを愛する皆さんの祈りに合わせて感謝をと喜びを持って御前に捧げます。アーメン。はい、ありがとうございます。今日はヨハネ3:16っていうね、3章の16節ですけどね、皆さんもよくね知ってるところかと思います。一番最後にね少しね、触れたいと思います。さあ、ということでね、どうでしょうかね、今日はですね、本当にチャレンジを皆さんにしたいなと、そういうふうにね思っているわけですけれどもね、どちらかというと今日の私のメッセージは、若者向けのメッセージ、かな、そういうふうにね、思っています。でもね、20代でも30代でも40代でもね、自分が若者だと思っていればそれはあなたのためのメッセージです。そしてそれだけじゃないね、今40代まででしたけどね、ここにはそれ以上の方がおられます。私も含めてですが、50代、60代、70代、もっといきましょうか、80代、ね、80代の方おられるでしょうかね、おられますよね。先ほどね挨拶しました。自分が若いと思っていれば今日語るメッセージはあなたのためです。もちろんね、聖書の御言葉というのは真理の言葉ですから、そんなジェネレーションね関係ないですよね。皆さんのためのメッセージだと、そのように思っているわけです。さあ、ということでね、若者向けのメッセージということを、お話ししましたけれども、若者、特に思春期でねあれば本当に悩みは多いですよね。皆さんどうでしょうかね、多くの悩みをね持っておられるかなと思います。おそらく、当然ね、子供から大人へと、こう体もこう変わっていくわけですよね。そしてまた、多くの責任をこう持つようにね求められるわけです。自分でもね、なんだかよくわからないもやもやした中をね生きながら将来のことをねこう考えたり、あるいは自分とこうねこう向き合うねこう大切な時期だと、そのように言うこともできるわけです。先ほど自問自答ということもちょっと言いましたけれどもね、本当自分って何者なんだろうってこう考えるわけですよね。私自身もね考えました、悩みました。なかなか結構の答えは出てこないわけですけれども、あるいは他者と比較をしたりもしますよね。そしてまたそうしながら自分の得意なところって何なんだろうか、あるいは自分の苦手なところって何なんだろうか、そういうふうにね私自身若い時もね、悩んだわけです。悩みが尽きないね、 まさにそれが、皆さんの、ね、年代かなとそういうふうに思うわけですけれども、でも今日はですね、皆さんに考えていただきたいことがあります。そしてちょっと視点を変えていただきたいと思います。先ほど言いましたが、自問自答する、そしてまた他者との比較をやめてほしいと思います、今ね。そしてじゃあどうしてほしいかというと、神様があなたをどのように見ているかっていう、その視点に今日は立ってほしいなと思います。そうすることによってあなたが何者なのかっていうことがよく分かってくるからです。どうでしょう、皆さん今悩んでますかね、いろいろね。さあ、ということで、その理由はじゃあなぜかというと、それは皆さんね、実は神様によって作られたからなんです。まあ、ここにあのイラストがね出てます。まあ、これあの、まあ、メーカー言ってもいいのかな、 iPhone ですよね、うん、でこれ壊れちゃったら皆さんどこに持ってきます？ iPhone 壊れたら、まあ、iPhone のね扱ってるお店だよね。だからこれを例えばソニーに持って行ったりはしないよね。そうですよね、やはり iPhone のお店に持っていくわけですよね。どうして？ iPhone 作った会社だからだよね。 iPhone のことをよく知ってるからだよね。同じようにみんなを作った神様はあなたのことを一番よく知ってる。だから神様に聞きたいと思います。神様がみんなをどう思ってるのかってことを聖書から知りたいと思います。なぜなら聖書には神様の思いが書かれてるからね。さあ、ということで今日のね話のゴールですけれども、こちらです。あなたは愛されている価値のある存在であるということを知ってほしいと思います。そしてまた2番目、最も大切なこと、これ聖書分厚いよね。ここにあの聖書ありますけど、この分厚い聖書、この中の最も大切なことです。もうこれ全部ね長いの大変だよね。最も大切なことを皆さんにね伝えたいと思います。そして3番目、神様からのあなたへのプレゼントがあります。ぜひそのプレゼントの中身をね皆さん、チェックしてもらいたいな。できればそのプレゼントを受けてほしいと、まあ、そのように思っています。で、皆が神様にね愛されているということを知るために3つのキーワードからお話今日はねさせていただきたいと思います。まず1番目、それがチャレンジですね。さっきちょっと言いました、チャレンジです。そしてまた2番目、安心、まあ、安心って必要だよね。そして、導き手イエス様ということ。3番目は愛について、福音について、皆さんにねお話しさせていただければと思います。まず第1番目チャレンジですね。さあ、まあチャレンジって言ってもいろいろあるよね。みんながあのここシンガポールにね来たけど、これってチャレンジだよね。どう？そうでもない？ね、おそらくここに来るためにはいろんな準備があったと思います。チャレンジだったと思います。よくねシンガポールに来てくれました。さあ、じゃあこの教会に来るってことチャレンジじゃなかった？全く知らない教会に来て礼拝を捧げるってチャレンジじゃない？結構チャレンジだよね。ね、緊張してるかな、そう思うんだけど、よくねこの教会に来てくれたよね。だからこれもチャレンジだよね。そうで、いろんなね、チャレンジがあると思いますけど、チャレンジの素晴らしいことって何かなってこう思った時に、やっぱり新しい体験、今みんなしてるよね。新しい体験をすることによって学ぶことができるよね。今少なくとも話聞いてるよね。学ぶことができるし、多くの人たちとの出会いがあるよね。その交わりから新しい発見があるかもしれないよね。で、このチャレンジっていうのは実はあなたを成長させるんだということ、あなたの成長のためにチャレンジしてほしいと、まあ、そういうふうに、思うわけなんだけれど、私にとってのね、若い頃のチャレンジ、ね、皆さんにちょっとね、伝えたいな、そういうふうに思います。で、私にとって本当に若い頃大きなチャレンジがありました。それがアメリカに建築を学びに行くってことでした。アメリカ行ってきました、建築を学びに。 で、その時ね、将来どんなことをね、やりたいのかってことを真剣に考えたんですね、若い私は。で、小さい頃から物作るのが好きだったんだよ。で、そのことをね、思い出して、じゃあ自分が作るものを通して誰かの笑顔を作れたら自分は幸せだな、そういうふうにね、思ったんだよね。ということで、若い頃一生懸命ね、まあ、考えた結果、思い切ってアメリカに行って建築を学ぼうと思ったんです。で、実際にアメリカに行きました。で、まあそこに行くとね、当然ね、アメリカの学生はたくさんいるんだよね。でもアメリカ人のその学生ばかりじゃなくて、多くの若者が世界中から集まってたんだよね。もちろんもう建築を学びにね、来てる、その、世界からのね、友達もいたわけだけれど、その時ね、さまざまな人たちとの、まあ、交わりを通して、まあ、どこの国の人々もね、同じ感情を持っているんだということ、これは当たり前だよね、人間なんだから。でもそれを肌で感じたんだ。だからどんな国の人々も等しく大切な存在なんだっていうことをその時知ったんだよね。だから自分自身偏見持ってました。偏見から解放されていったんだね。それが本当に大きなね、まあ、このチャレンジをして得たものだったわけです。まあ建築をね、学んだって言ったけど、建築学科でね、またこれも学ぶのもチャレンジでした。アメリカでは卒業までに5年必要なんだよね、大学で。で、まあ入ってからね、これ分かったことなんだけど、なんと1年生から2年生に進むときに成績が上位 25% に入ってないと進めないって言われたので、かつ実技試験があって建築士として適性が審査される、実技試験もあるって言われたんだね。で、それ分かんないと俺入っちゃったの。なんとおバカなことでしょうか。でもね、それがあるっていうことが分かったんだよね。ちょっと待ってよ、アメリカ人と一緒にだよ、語学のハンディがあるのに上位 25% に入れるかなと、もはやこれまでと思いましたね。もうダメだと思ったんです。で、まあ、アカデミックアドバイザーがいてね、当時副学長のギブナーさんという方が、アドバイザーだったんだけど、まあ、そのね、面談の時にね、言いました、胸の内を。もう自分は無理だと思うと、とても無理だから日本に帰ろうと思うと、そういう話をしたんだよ、実際に。そしたらね、ギブナーさんなんて言ったかというと、陽一、諦めないで挑戦しなさいって言ってくれたんです。諦めないで挑戦しなさい、挑戦し続けなさい、その励ましの言葉が私をそのまま建築をね、学ぶ決心をね、させたわけですよね。で、実際に2年生に上がることができたんです。そして卒業することがね、できたわけです。私たち悩みます、苦しみます、このね、生きていく中でね。でも、もうダメだと思う時がね、あるかもしれません。でも、傍らで見守り、そして導いてくれる存在というのがどれだけ大切なのかっていうことをその時ね、知りました。あなたにとってはどうでしょう、そんな人いるかな。もしかしたら友達かもしれないよね、あるいは先生かもしれないよね。で、私の場合はギブナーさんだったわけだよね。でもね、そのギブナーさん、私にアドバイスしてくれたよね。挑戦し続けなさい、頑張り続けなさいっていうか、まあ、頑張るんじゃない、挑戦し続けなさいとね、言ってくれたギブナーさんだけど、実はね、ギブナーさんその後がんですぐ亡くなりました。とてもね、ショックでしたよね。でもそんながんと戦ってたギブナーさんが私に言ってくれたこと、それは挑戦し続けなさいっていうことだったんだよね。きっと彼自身もがんと戦ってたんだろうね。さあ、そんな励ましをね、私はもらって頑張り続けることができました。でもね、もっと素晴らしいことがあったんです。ギムナさんがこのアメリカにとどまり続けなさい、この建築を学び続けなさいって言ってくれたこと、もっと大きな意味があったの。実は本当の意味でね、私が探していたものを アメリカにとどまり続けることによって見つけることができたんです。そのことを今日はみんなにね話したいと思っています。ちょっとね、あ、この辺もね見てもらったね。続いて安心ですね。2番目のテーマになります。安心、私たち必要だよね。さっき導き手が必要だって話をしました。人生にはね、チャレンジするためにはチャレンジできる環境が必要だよね、やっぱりね。でも思うんだけど、世界をね見渡した時に、日本人ほどチャレンジできる環境にある人って民族ってあんまりいないんじゃないかな、そういうふうにね思うんだよね。もちろんね、この、チャレンジできる、環境が必要だって言ったけど、安心できる環境が必要なわけだよね。じゃあ安心できる環境って一体何なのかっていうと、それはチャレンジには失敗がつきものです。失敗を恐れないで挑戦できる環境が必要なんです。それが安心できる環境なんだよね。たとえ失敗してもそこから学ぶことができるのであれば、失敗ってむしろ自分を成長させるんだよ。だからチャレンジって必要なんだよね。じゃあね、ここで質問、疑問が湧いてくるわけだよね。でもそんなね、失敗した自分を受け入れてくれる場所ってあるんだろうか。また失敗した自分を、ね、受け入れてくれる人はいるんだろうか。あるいは人生を導いてくれるような水先案内人がいるんだろうか。あるいは人生の大海原を進むための人生の羅針盤となるものが存在するんだろうか。確かに人生、ここでね大海原って書いてあるけど、海って本当に方向わからなくなるよね。特に夜なんかね、見えないわけだから。だから船は正しい方向に進むために何が必要か、それは羅針盤だよね。私たちの人生も大海原に例えることができるんだとよく言われます。であれば人生の羅針盤が必要ですよね。正しい方向に進んでるか分かる、そのための、羅針盤がこう必要になってくるわけです。そんなものがあるんだろうか。あります。あるんです。あなたの水先案内人はいるんです。あなたの人生の羅針盤となるものはあるんだということ。その方はあなたを無条件の愛で愛してくれます。無条件の愛ってどんな愛？失敗しても愛してくれる愛です。そんな愛であなたを愛してくれる方がいるんだ。誰ですか？それそれこそが今日私が伝えたいと思っている方です。イエス・キリストです。私はアメリカでイエス様と出会いました。それが建築を学ぶことよりももっと大きな発見でした。そしてその出会いが私を大きく変えました。そのことをねお話したいと思います。3番目のテーマ、愛、福音ですね。じゃあさっき言ったその水先案内人をどうしたら自分のものとすることができるんだろうか、羅針盤をどうしたら手に入れることができるんだろうかってことですよね。でもそれは簡単です。イエス様を自分の罪からの救い主として心にお迎えすればいいんです。イエス様があなたのためにしてくれたことを信じればいいんです。このイエス様がしてくれたこと、実はそのことを今日皆さんに最も伝えたいこととして今日お伝えしたいと思ってるんです。じゃあイエス様はみんなのために何をしたのか、あなたのために何をしたのか。それはあなたの罪の身代わりになったということです。罪って何だか分かりますか？神様を神と認めないで生きるその姿を罪と言います。それが罪なんです、聖書が言う。どうでしょう、みんな罪人かもしれないよね。だけどね、その罪の結果どうなるかってことも聖書に書かれてるんです。それは先ほども言いました、永遠の滅び、永遠の苦しみなんです。だから神様はあなたを愛するから、そこに行くことがないように 自分の唯一の独り子であるイエス様を十字架にかけてあなたの身代わりとして死なせたんです。だって罪の結果死だからね。神様はそれほどまでにあなたを愛しているということ、そしてイエス様は十字架で確かに死にました。死んで墓に葬られたけれども3日目に神の力によってよみがえり、今も生きて働かれる誠の神であるということ、それがイエス様なんだ。そのことを私はアメリカで知ったんだよね。聖書にはこう書かれています。私が道であり真理であり命なのです。私を通してなければ誰も父の身元に行くことはできません。ヨハネの福音書14章の6節です。実はね、この聖句、私が聖書を読みたいってなぜか思った時があったのね。で、聖書を開いた時にこの箇所が目に入ったの。そしてこの聖書のこの句を読んだ時に本当に心に響いたんだよね。建築を学ぶためにアメリカに行きました。でもね、本当の意味で自分は探してたものがここにあると思ったんだ。それが道だよね。いろんな人生の道あるけど、どんな道を歩んだらいいのかってことがもしかしたらはっきりしてなかったのかな。でもここに確かに道があるんだということが分かりました。そして真理があるということが分かりました。いろんな学びをするよね。でもいろんな学び、それ行き着くところは、それは真理を求めて私たちは学んでいるんじゃないかなと思いました。であれば、ここに真理があるのであれば、それって本当に求めてたものだなっていうのが分かったんです。そして命です。当然命は大切だっていうのは分かるよね。ここに私が求めていた道があり真理があり命があるんだっていうことが分かったんです。分かった時に嬉しくて涙を流してました。そしてその時、そうであればここ私を通してなければ誰も父のもとに行くことができませんとありますよね。この私って誰ですか？イエス様です。イエス様についていきたいと思ったんです。だってイエス様が道であり真理であり命だから、イエス様に従っていきたい。その時イエス様を心にお招きしました。皆さんはね、これから大きなチャレンジが待っています。これは間違いないですよ、ね、だって人生をこれから生きていくわけだから。でもね、その時に大切なもの、それは主を知るということ。主というのは誰ですか？イエス様ですよね。なぜならばこのイエス様があなたを守り導いてくださるからです。道に迷った時の人生の羅針盤となってくれます。そしてあなたの水先案内人となって導いてくださるんです。そしてこの人生だけではなくて永遠の命に向けて皆さんを導いてくださるお方であるということ、このイエス・キリストを知ってほしいと思います。さあ、ということでここで3章の16節ですね。今日のメッセージです。ヨハネ 3:16 です。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この神という方があなたを作られたということを今日知ってください。そして一人子、それはイエス様です。イエス様があなたのために与えられたということを知ってください。そしてよう愛された、それはあなたが神によって愛されているという、あなたは愛されているということを知ってほしいと思います。それはイエス様を信じる者が一人として滅びるのではなくて、なんて書いてあります？永遠の命を持つためなんだ。まさにこれが聖書のメッセージです。あなたへのメッセージです。さあ、ということで今日のね、神様からのプレゼント分かったよね。何か ここに書いてあるよね、お与えになったこと、何をが与えられたのか、それ独り子だよね。ということはイエス様が与えられているということです。それが皆さんへのプレゼントです。そしてイエス様がしてくださったこと、福音だったよね。罪の身代わりになってくれたよね。死んでくれたよね。でも蘇ってくれたよね。それがあなたへのプレゼントです。そのプレゼントを受け取ることができるでしょうか。神様は心からそのことをあなたに願っています。なぜならばあなたに生きてほしいからです。本当の意味で生きてほしいからです。今日学んだこと、あなたは愛されている価値のある存在であるということ、忘れないでください。神様はあなたを愛しています。あなたはそれだけ価値のある存在であるということ。2番目、最も大切なこと、福音だったよね。あなたはこの罪から救われるための福音があなたに与えられているということ。3番目、神様からのあなたへのプレゼントは何であるか。まさにイエス様があなたに与えられているんだ。今日あなたの心のドアをイエス様が叩くのであれば、どうか心のドアを開いてイエス様を心にお招きくだされば、そのように心から願っています。イエス様あなたと共にいてくださり、あなたと共に食事をしてくださいます。寂しさを覚えますか。主が共におられます。さあ今日考えてみようですね。1番目、聖書が言う罪とは神様に敵対することです。また創造主なる神を認めないことです。あなたは自分のうちに罪があることを認めますか。どうですか。自分のうちに罪があるということを認めるでしょうか。2番目、聖書はこの罪の結果は永遠の苦しみであると警告しています。あなたは罪から来る永遠の苦しみではなく、愛の神と共にある永遠の命を得たいと思いますか。どうでしょう。死ではなく、苦しみではなく、命を得たいと願いますか。シンプルですよね。どうでしょう。3番目、あなたは罪の許しのためにイエス様が十字架で自分の身代わりとなり罪を担い死んだことを信じますか。また墓に葬られ3日目に神様の力により死からよみがえられたことを信じますか。これ福音だよね。この福音を信じることによってあなたは罪から救われます。これが聖書のメッセージ、最も大切なことであり、皆さんに最も伝えたいことです。今日のメッセージ以上です。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、あなたが私たちのために命を懸けて、また十字架にかかってくださり、死にて墓に葬られ3日目によみがえられました。この救いの道をイエス様が築いてくださいました。この福音を信じることができるように、どうぞ今天からの油注ぎを持ってここにおられる一人一人の心に触れてください。天のお父様、この最高のプレゼントが今私たちの前に差し出されているこの恵み祝福を感謝します。どうぞそれを受け取ることができますように、あなたの愛の関係のうちへとどうぞ招いてください。感謝します。この祈りをここにおられる一人一人の祈りに合わせて、主に期待して感謝と喜びを持ってイエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。